静まって私こそ神であることを知れ、私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。共に賛美しましょう。賛美歌422番です。着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は出エジプト記1章15節から22節、旧約聖書の94ページです。エジプト王は2人のヘブライ人の助産婦に命じた。1人はシフラといい、もう1人はプアといった。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには、子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。助産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいた。エジプト王は彼女たちを呼びつけて問いただした。どうしてこのようなことをしたのだ？お前たちは、男の子を生かしているではないか。助産婦はファラオに答えた。ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います。彼女たちは丈夫で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちに恵みを与えられた。民は数を増し、甚だ強くなった。助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちにも子宝を恵まれた。ファラオは全国民に命じた。生まれた男の子は一人残らず、ナイル川に放り込め、女の子は皆生かしておけ。もう一箇所拝読いたします。新約聖書マルコによる福音書7章24節から30節、新約聖書の75ページです。イエスはそこを立ち去って、ティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女が、すぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシア人で、シリア、フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。共に賛美しましょう。賛美歌414番です。 着席ください。しなやかにしたたかにと題して立花牧師によるメッセージです。
かつて我らの祖先がエジプトで奴隷のような扱いを受けていた頃、出エジプトの物語はそう語り始めています。エジプト王から全幅の信頼を寄せられていた祖先ヨセフが忘れられた時、すなわちエジプト王から全権を委ねられた宰相として未曾有の大飢饉を乗り越える政策の陣頭指揮を取り、エジプトだけでなく近隣諸国の人々を救ったあのヨセフのことが遠い記憶の彼方に忘れ去られた時、エジプト王はイスラエルの民をよそ者として危険視するようになっていったのであります。そして厳しい労働と監視下に置くようになったのでありました。そればかりか王はイスラエルの民が反乱分子になりかねないからという理由で産地制限まで課すようになったというのであります。いわく生まれてくる赤ん坊が男の子ならば、すなわちそれは将来の戦闘員候補であるから、兵士の候補であるからその場で殺せ。ところが助産師たちはこの命令に従いませんでした。男の子であろうとただの一人も殺さずに生かしたのであります。とはいえ助産師たちも真っ向から逆らった罪をかぶる気はどうやらさらさらありませんでした。命令違反だと呼び出された際、彼女たちは抜け抜けと言い放ちます。ヘブライ人の女はエジプト人の女とは違うんです。彼女たちは丈夫で助産師が行く前に産んでしまうのです。もちろん嘘です。でも助産師たちは自分たちを抑圧し押さえつけようとしているその差別意識を逆手に取り、お上品なエジプトの方々とそやでごついヘブライ人とは体からして違うのですと弁明した。ちなみにヘブライ人という言い方は当時のイスラエル人に対する別称、差別的な呼び名だったと言われています。その別称への怒りを内に秘めながら、しかし顔は真顔で声も真面目にそう弁明したというのであります。でこれに偶の音も出なかった王様でしたが、しかしさらに非道な命令を下す。すなわち生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め。でこの命令後に生まれたのがモーセでありました。彼は奴隷状態にあるイスラエルの民全員を後に救い出す、エジプト脱出に成功する指導者となります。ではモーセはなぜ生き延びることができたのか。続く箇所2章になりますけれど、そこで活躍したのもまた女性たちでしたと出エジプト記は語ります。母親は出産後3ヶ月間隠して育てます。しかしもはや隠しきれない悲しみのうちに、しかしまだ諦めず3ヶ月の我が子を寝せることのできる大きさのカゴを用意し、そのカゴの目をアスファルトとピッチで塗り固めて防水処理をする。そしていわば小さな船を作ったわけです。で、そのカゴの船に赤ん坊をそっと乗せた後、彼女はそのまま流れていってしまわないように葦の生い茂る中にそっと置くわけです。そしてそのカゴの赤ん坊を姉が、姉さんが遠くから見守り続けた。すると偶然でしょうか、王様の娘王女の一行が川遊びにやってきた。ほどなく王女がカゴを見つける。王様の王女、果たしてその中に赤ん坊がいるわけです。まあ、王女ですから当然父である王の命令は知っていたはずです。実際彼女はこれはきっとヘブライ人の子だと不憫に思いながらつぶやいたと聖書は物語っています。泣いている赤ん坊、しかしこの子は殺されるべき身、 困惑する王女の顔が目に浮かびます。その時間髪入れずに赤ん坊のお姉ちゃんが飛び出してきて言うわけです。この子に乳を飲ませるヘブライ人のウバを呼んでまいりましょうか。王女はこの申し出を受け入れます。結果赤ん坊は王女の養子となることが決まり、産みの親である母はその子が大きくなるまで育てるウバ役として面倒を見ることができた。なんという話でしょうか。不憫に思った王女の姿に間髪入れずウバ紹介を申し出たお姉ちゃん、大胆すぎます。王女にはきっとバレバレだったに違いないんです。でも王女も王女です。見え見えの嘘をにっこり笑顔で受け入れた。何しろこの時王女は父である王様の命令に背き、一人だけとはいえヘブライ人の男の子を生かしておくこと、しかも自分の養子にして生かすということをその場で決断したのです。しかも結果この子が王の思いに反しヘブライ人の大脱出を導く指導者になっていく。このようにしてヘブライ人の女性たちだけでなくエジプト人の女性、しかも王女までも巻き込みながら、当時の社会的には大変弱く小さく価値なしとされ、しばしば命の危険にさえさらされているものの代表である女性たちが、女性たちのしたたかな活躍によって小さな小さな命が守られることになった。実にここから神と人との歴史が大きく動き出していったのです。というのが出エジプト記の語り始めなのであります。ところで今日は平和聖日です。今日私は沖縄辺野古の新基地建設現場の前で、海の上でカヌーに乗り込んで座り続ける人たちのことを思わずにはいられません。そこで繰り広げられている戦いはまさに現代における出エジプト物語の女性たちのようだからであります。14年前から毎日休むことなく続いてきた辺野古での座り込みが基地のゲート前までに及び、時には海の上にまで及び、そうやってずっと新基地建設を阻止し続けてきました。政府はエジプト王と同じように次々とさらに強硬な手段に出続けているわけですけれども、それにもめげずに続けられています。一方で今巷を騒がせている一つに、人間を生産性の一言でくくってしまえる感覚の政治家がいるという現実です。政府与党はこれだけ問題視されてなお、これを一個人の意見ですから、つまり問題ないということですね、一個人ならばと片付けようとしていましたが、先週ようやく2週間経ってようやく不適切な表現があったとして指導した、厳重注意をしたと報じられました。しかしこれは本当に一個人の見解に過ぎなかったのでしょうか。あの人は以前よりこうした発言を繰り返していました。結果一度別の政党で立候補して落選しているんです。でもその彼女を救い上げ議員にしたのは他ならない政府与党安倍政権であります。何よりこの論理で語られた生産性とは明らかに国家にとって有益か無益か、価値あるものかないものかという尺度だったからこそ、例えばですね、いわゆる障害のある方々が国の役に立たない税金を食いつぶしているからと大勢殺された事件がありましたよね。あのことを引き合いに出しながら、あの事件に通ずる恐ろしい考えだ、あってはならないんだ、許してはならないんだという批判さえこの2週間の間出続けたわけです。沖縄も同じです。沖縄の人たちがどれだけ拒絶しようとも、アメリカ軍のための基地を日本が全額投じて作ることが国のためだという理由をもって強行されているからです。貴重な海、森を破壊しています。絶滅危惧種の動植物の住処を奪い殺してでも基地を作ることが生産性があることだという論理です。今 あるいはまた日本という名前を掲げる各団体が問題になってますね。日本大学、日本ボクシング連盟、いずれも幹部の意向に沿わなければ干される、潰される、だから嫌でも従うしかない。本丸日本国も同じだという意見があります。本丸がそうだからそういうところがのさばっているという意見すらあります。直接顔を合わせる政治家や官僚はもちろんのこと、私たち一般市民ですらおかしいなと思ったことを口に出せず黙り込んでいやしないでしょうか。かつての5人組みたいにそんなこと言ったら非国民って言われるんじゃないか、実際に不利益被るんじゃないか、なかなかそうしたことを公の場で言えなくなってきているのではないか。そうしないと干される側に回ってしまうということです。漠然とであれ、確かにそんな不安に私たちは今や支配されていないでしょうか。かつてナチスドイツの手法に学べと麻生さんはおっしゃいました。いろんな弁明しましたけれども、やっぱりそうだったのかなと思ったりもします。そのナチスのしでかした大罪は何といっても大量虐殺でありますが、それは到底ヒトラー一人ではできないことでありました。アイヒマンをはじめとしたごく一部の幹部や政治家官僚たちだけでも成し得ないことでした。ごく普通の人々が加担したからこそ成し得た罪であります。今年になって日本では旧優生保護法に基づいて、いわゆる障害のある方やハンセン病歴のある方々が強制的に不妊治療を受けさせられたり、強制堕胎させられたそのことの資料、新たな資料が全国で次々と発見された。で問題になりました。水戸の歴史館からも出ていたんだけれども、茨城県は報告していなかったということで、これ全国ニュースにもなりましたね。でその後さらに歴史館からその資料が出てきています。皆さんの記憶にも新しいことと思います。でこれについて毎日新聞記者、北海道支局の記者、記者だったそうですけども、若い頃からやはりこのそうした優生保護法でそういうことをされた、でそういうことをしてしまった人たちですね、人権侵害の施策を推進した人たちに、それをした時に当時悩みや葛藤がなかったのかを知りたかった。で実際記者になったので、今回そういう資料が出てきて、そこで携わった人たちの名前も出てきて分かったので、そうした人たちにインタビューをしたりした。でだが開示された公文書から証言から見えてきたのは、日常業務としてこなす加害意識のない行政関係者たちの姿だったと綴っています。そして障害のある人たちの訴えを聞くうちに、気づかないふりをしてきた自分の中の優生思想も突きつけられた。今生産性という言葉をめぐる問題は、このことと不可分同じ根っこを持っています。つまりもし今もなお私たちが無自覚的であれ、同じ状況にあるとするならば、例えば沖縄の森と海、そこに息づく命を殺しているのは、その恵みを受けながら生きてきた沖縄の人々の生活を破壊し奪い続けているのは他ならない私たちだということです。罪意識を持っていない。基地建設に賛成するならばもちろんですけれど、ただ黙って見守っているだけであっても、仕方がないと思っているんであっても、それもまたナチスの手法にまんまと乗ってしまった一市民としての私自身の一人分の罪は負っているということです。それぞれが。聖書に戻りましょう。もう一箇所、本日共に与えられた聖書箇所、マルコによる福音書は、かつてはフェニキア人たちの港湾都市国家、独立都市国家だったティルスにイエスが一時期身を寄せて隠れようとされた時のことが伝えられています。つまりユダヤ人やその伝統文化とはあまり関係のない場所へとイエスがわざわざ行かれた時のことということです。ところがこのささやかな休暇でしょうか、をイエスは邪魔されてしまう。噂の癒し人イエスが来ていることを聞きつけたフェニキア生まれのギリシャ人の女性にイエスは見つかってしまう。で彼女はイエスに、 私の娘から悪霊を追い出してくださいと懇願します。でこのお願いをしかしイエスはきっぱりと拒絶をされます。やっぱり、いや今はオフだから、仕事はお休みだからと言いたかったのかというのは冗談にせよです。イエスはここで言っていることは、私はユダヤ人、イスラエル人のために使わされたのだから、まずその人たちを救い癒さなければいけないから、外国人のお前はダメだって答えた。しかも当時のパレスチナ世界では、最大の侮蔑の言葉とも言える、相手を犬呼ばわりして、犬呼ばわりするのは最大の侮蔑です。当時の、あそこの当時のパレスチナの文化では。子供たちのパンを取って犬にやってはいけないんだとまで言い放った。それでも女性は諦めませんでした。すかさず、しかし食卓の下の子犬も、子供のパンくずならばいただきます。こぼれ落ちたね。と切り返す。うまい。一本取られた。という感じなのですが、イエスの応答は、それほど言うならよろしい。不機嫌さ全開です。とにかく悪霊はもう出ていったから、と言い放って、お前も帰れ帰れと。女性を追い出しにかかっているようですら、これが本当にあのイエス様なんだろうか。真面目なクリスチャンならば、当然戸惑う箇所も一つです。同じ話を紹介するマタイ版ではですね、夫人よ、あなたの信仰は立派だ。イエスはベタ褒めして、実は私はお前を試していたんだよ、みたいな雰囲気の物語にしているんです。で、こっちが本当なんじゃないの？って考える向きもあるわけです。でもですよ、救い主と信ずるお方の姿で、本当に都合が悪いと思ったものをわざわざ書くでしょうか？残すでしょうか？そう考えると、ここには確かにイエスに遡る、イエス自身のエピソードに遡る何かがある。そのことを改めて戸惑いながら考えるっていうことが大切なように私は思います。で、そう考えたときに、第一に、ここではイエスは明らかに当時のユダヤ人男性の価値観を持って喋ってますね。自分たちこそが聖書の神の民、救われるべき、第一に救われるべき存在だという自負です。だからこそ異邦人、しかも女性に対してはイエスは犬呼ばわりを平然とするわけです。けれども女性はというとグッとこらえる。ここで怒りをぶちまけ、バカにされたと怒りをぶちまけて、追い返されたら元も子もないんです。玉砕するわけにはいかないんです。ただただ我が子の命のために込み上げた怒りをグッとコントロールして、ただただ我が子の回復のために、そうです、自分たちは確かに犬です、と卑下さえしてみせた。で、そう想像しますとどうでしょうか。これはやっぱりどう見ても、いや、一本取られた、立派だ、などと笑顔で答えることはできない状況です。イエスが不機嫌そうに言った、もう早々に追い返しそうとされたっていうのが、普通の当時のイスラエルのユダヤ人男性であれば、当然の姿だったろうと思うんです。繰り返しますが、こんなイエス様の姿に困惑する方はきっと多いはずです。教会に集う人ならば。ただ私は困惑だけでなく、積極的な意味を、無理やりにでもかもしれませんが、見出してみたい。それは、一つには、今日思い巡らしたいのは、これほどまでに私たちの現実そのものを神の子、救い主は生きてくださったという出来事として受け止めたい。つまり、この世を超越したところで、罪なき子羊なのに罪を負ってくださったという姿ではなく、人間の限界、社会の現実とその限界にもろに影響されて、ユダヤ人男性として振る舞ってしまうほどの生身の人間として、イエスは生きてくださった。そんな方だからこそ、私たちの思いも、当然その中での失敗も、悔い改めも、きっと分かってくださる。このイエス様が導いてくれるならば、到底越えられそうもない隔ての壁も、差別の意識も、きっと越えていける。イエスのように私たちも、このような苦虫を噛みつぶしたかもしれないけれども、後できっと思い直したであろう出会いから、イエスがユダヤ人の成人男性の差別から解放されていったに違いないんです。 そうされていったように、私たちもこのイエスの後に従うことによって、私たちが無自覚的であれ持っている隔ての壁、差別感情から解放されて、分断を超えて手を取り合って平和へと結ばれていく可能性というものを示すエピソードとして、それを導く生身の人間イエスとして、私はこの箇所を受け止めたい。今もなお、これはあくまでも一例ですけれども、非常に生々しい現場だから申し上げていることです。沖縄辺野古では、踏まれてなお、怒りに震えてなお、拳は振り上げずに、振り上げたとしてもそれを振り下ろしてしまわずに、ぐっとこらえて、ただただ座り込み続けている方々がおられます。たった一人でイエスに向き合ったフェニキア人のように、したたかに、その場所で踏みとどまり続けています。その戦いを孤立させてはならない。その声が不当に小さくされ、私たちに知らされていないからこそ、私たち一人一人が確かにその声を受け止めて、一緒にその声を上げ続けなければならないと思います。一人の大声や、この道しかないという限定に惑わされず、今国がやっていることはまさにそれですが、ただただ命を守るための戦いにこそ、あの母親のように、私たちはつながり合っていかなければいけないのです。今日の歌詞はいずれもが、そんな女性たちの生き様にこそ、神は目を注がれ、そのものに祝福を与えられた、守られたという物語です。私たちの救い主であるイエスでさえ、このそうした小さな小さな女性たちの生き様と覚悟に、教え諭された節があるのだとすれば、私たちはなおさらですということです。第一礼拝では、私は絵本を読みました。アヤンダという本です。大きくなりたくなかった女の子、アフリカの作家の方が書いた絵本です。戦争で父親を失い、その後も暴力にさらされ続ける故郷で、一人奮闘する小さな少女のお話です。ちょっと長くなるので、礼拝後置いときますから、ぜひ興味がある方、お時間ある方はお読みください。大切なものを奪う戦争への憎しみから、アヤンダは小さな少女のままで大人になることをやめる。大人になったら戦争して、殺し合う。そんなの嫌だ。けれども、その後も頼れるものがどんどんどんどん失われていく。お母さんが病気で倒れて入院する。おばあちゃんは腰が痛いのに一生懸命弟と私の世話をし続けてくれた。とうとうそのおばあちゃんもお母さんが入院中に死んでしまう。村に強盗団が襲ってくる。そんなことが次々続く。そうした中で彼女は文字通り孤軍奮闘を強いられ、少しずつ少しずつその力に抗うために小さくなることをやめて、ちょっとだけ大きくなる、ちょっとだけ大きくなるとして、最後強盗集団が襲ってきた時には誰も戦わず、誰も逃げ、それにの力に、巻き込まれそうになった時に、結果一人バオバブの木ほどの大きさの巨人になって、世の不正義に立ち向かい戦います。けれども巨人になった女の子は自分の家にさえ入れなくなる。一人野原で星空を見上げながら泣いて眠っている。でその眠っている最中に願った通り、彼女は元の大きさに戻ってお家に帰れるようになって、弟と病気が治って帰ってきていたお母さんが迎えて、そこに村中の人たちがプレゼントを持ってきて彼女をたたえて、そんなお話です。戦争の傷跡の中、少女が受けた傷を受け止めながら、同時に受け続ける痛みに向き合いながら、強くなっていく、自立していく物語です。しかし私は今日この絵本を読んで、私自身はこの少女ではなくて、少女の周りにいる一人として、私はどうしなければならなかったのかということを考えさせられました。そうです。小さな小さな誰かに任せっきりで、孤軍奮闘する彼女を、巨人にまでしてしまう前に、周りにいた一人の私として、せめて一人分は彼女に手を差し伸べたり、一緒に何かに立ち向かうことができているはずなんじゃないのかということです。少なくとも今 この少女のように孤軍奮闘している小さな存在があるとすれば、そのものと手を取り合い生きることが、立ち上がったり、あるいは共に座り込むことが私たちには求められているのではないかということです。聖書の神は、そのための知恵も力も愛も、すでに私たち一人一人に一人分ずつ与えてくださっているはずです。無理して巨人になる必要などないんです。ちゃんと与えられているはずです。それぞれがその手を取り合ってさえすれば、その力は膨らんでいくはずです。小さくとも私たち一人一人が手を取り合い、命こそ宝であることを高らかに宣言し、実践していくならば、きっとそこから平和への道は開かれていくのです。諦めることなく、したたかに、力の強さやに憧れたりすることなく、力に頼りきることもなく、しなやかに、神が与えてくださった命を愛し守るところにこそ、一人一人分ずつ立ち続けてまいりましょう。世の平和のために。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りいたします。神様、小さな一人を顧みられるあなたの眼差しを信じます。そこから平和へのうねりが始まることを聖書を通し、現実の世を通し、改めて教え示されます。あなたを信じるからこそ、世の不正義に立ち向かった聖書の先達のように、私たちもこの時代にあって生きることができますように。そのための知恵や力や仲間は、すでに与えられていることに気づかされ、手を取り合い、つながり合って生きていく私たちとしてください。平和の主よ、その歩みをどうか力づけ、見守り、支え、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌471番です。
Thank you.
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。